ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしていきます。今回は秋の家庭菜園のすすめということでお送りしましょう。最近家庭菜園皆さんする方多いですよね。春に種をまいてがっかりしちゃった方も多くないですか？一体俺は誰のために野菜を作ってるんだみたいな。虫のためにこう野菜を作ってたのかっていうぐらい穴だらけの野菜ができちゃったりしてね。がっかりしている方。めげずに、もう一回秋の家庭菜園。もう一度種まいてみてくださいよ。なぜかというとね、秋というのはこれから寒くなっていく時期ですよね。虫がものすごく少ないんです。虫がつかない。これが秋の家庭菜園の一番いいところですよね。ですから、例えば、葉物野菜なんか、春に巻かないで、秋だけ巻くっていう人もいるぐらい。今、葉物野菜っていくつかありますよ。これから巻くのは、キャベツ、そうね、レタス、小松菜、ほうれん草、白菜、ロケットってルッコラのことね。カブとか、あと大根なんかもこう、葉っぱも食べたい場合あるじゃないですか。こういった野菜を巻くと、綺麗な葉っぱのまま食べれるんです。しかも、種を同時にバッとばらまいて、間引きながら食べていく。そうすると一つの植木鉢の中にこう野菜の寄せ植えができたりしてね、花まで楽しむこんな野菜、秋の家庭菜園は最後まで楽しめます。今度こそ頑張ってね皆さん。柳生慎吾の花だより、今回は秋の家庭菜園のおすすめでした。秋は虫がつきませんからね。春野菜を巻いてめげてる方、もう一度チャレンジして素敵な野菜を育ててください。この時間のお相手は柳生慎吾でした。ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしていきます。今回はですね、僕の住む八ヶ岳に秋が来る、そういう日のお話です。秋が来る日って言っても皆さんピンとこないかもしれないけれども、八ヶ岳標高1300メーター以上あるんですね。こういう高原には今日から秋っていう日があるんですね。何が変わると思います？風の音が変わります。風というのは本来音のないものですよね。鳴らすものがあるから鳴るんです、風の音。夏の風はそうですね、例えるとこうゴーとかザワザワザワザワザワっていう風です。秋の風は、それが、こう、さわさわさわさわ。ゴーがこうになって、ざわざわがさわさわさわになる。濁点がなくなるんですよ。それは、ある日突然やってくるんです。なぜかというと、それぞれの木の枝がですね、秋の紅葉に向かってだんだん乾いてきてるんですね。だから、それが風にそよぐと乾いた音がする。それに伴って山の稜線がバーッとはっきり見えてきたり、雲が遥か高くにあってみたり、なんかね、こう一気に秋が変わる日があるんですよ。こういう八ヶ岳に暮らしていると、なんか日本に生まれてよかったなぁなんて思ったりするんです。木がいっぱいあるところにいると季節を感じる。皆様の周りの木々たちはどんな変化がありますか？柳生慎吾の花だより、今週は八ヶ岳に秋が来る日は風の音が変わるんだよっていうお話でした。残暑厳しい季節ですけども、風の音に皆さん耳を澄まして季節を感じてください。この時間のお相手は柳生慎吾でした。ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしていきます。今回はもう皆さんご存知のパンジー、あるいはビオラ、これを種まきしようじゃないかというテーマなんです。ただ毎年育ててる人にとってはパンジーとかビオラなんて苗で園芸店にいくらでも並んでますよね。だからもうそれで十分とおっしゃらないで種をまきましょう。種まきはすっごくいいことはいくつかあるんですよ。例えば園芸店に並んでいるパンジーの種類って本当にね、よく数えると10種類とか20種類ぐらいしかない。だけどこれを種で買えばカタログで何十種類何百種類ってあります。だからみんな知ってるパンジービオラなんだけども、誰も知らないパンジービオラを育てることができる、他の人が持ってないパンジーを今年は育ててみません？ そろそろ今パンチビオラの種まきの適期です。おすすめの巻き方はビニールポット、まあ直径5、6センチのところにいきなり、種を3粒まいてみましょう。そして3個芽が出たら1本間引く、2つだったらその2つを大事に育つ。ただ一番のポイントは大事に育てるんだけれども、絶対に部屋の中に入れないでください。外の、寒さ雨風にもちゃんと当てて、台風だけは気をつけて、外で厳しく育てて、そして11月頃種、花壇や綺麗な植木鉢に植えてみてはいかがでしょうか。誰も持ってないパンジーを育ててみましょうよ。野球慎吾の花だより、今回はパンジーとビオラの種まきでした。これからの季節が一番種まきにいい季節ですからね。皆さん素敵な花を育ててくださいね。この時間のお相手は柳生慎吾でした。ご機嫌いかがですか。柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしていきます。皆さんのお宅の、春に植えた例えばペチュニア、あるいはベコニアなど一年草がありますよね。サルビアもそうかな。今きっと花の盛りだと思います。夏の暑さが終わって一気にわっと咲いている、この花をできるだけ長く楽しむ方法をお伝えしたいと思います。まずはどんどんどんどん花が咲きますから、肥料は欠かせません。しっかり肥料やってくださいね。そしてたっぷり日光に当てます。やっぱり秋はだんだん日が短くなってきますから、少しでも日に当てましょう。そして何よりのポイントを一つ、長く花を楽しむためには種をつける前に終わった花をできるだけ早く摘み取るんです。これを花がら摘みと言います。一年草っていうのは種がついてしまうと、よし子孫を残したと思ってですね、役目が終わったと思って枯れてしまうんですね。もう次の花が上がってこない。これはペチュニアやベコニアだけじゃなくって、例えばバジルとか、シソとか、これ皆さん収穫して楽しんでますよね、イタリア料理にバジルとかね、シソも便利です。これなどは花が咲いて種がつくと、もう株そのものが役目を終えたと思って枯れてしまうんですね。だから皆さん花がらを摘んで長く収穫したいじゃないですか。そして、長く花を楽しみたいじゃないですか。花がら摘みってね、意外と花と向き合うすごくいい時間ですよ。ちょっとちょっとこう摘んで長く皆さん楽しんでください。柳生慎吾の花だより、この季節一年草をできるだけ長く楽しむコツは、肥料をやってよく日に当てて、そして何より花がら摘みをすることなんです。皆さん素敵な花を楽しんでくださいね。この時間のお相手は柳生慎吾でした。ご機嫌いかがですか。柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしていきます。突然なんですがね、花を育てることだけがガーデニングって思ってる人たくさんいませんか。こう立派な花を咲かせることだけが、だけどね、僕はねそうじゃなくて、花のある生活を楽しむというかな、育てることだけではない気がするんですよね。そこで柳生流ガーデニングのすすめ、今日はデジカメを持とうというテーマでいかがでしょう。庭にたくさん花がありますね。近所にたくさん木がありますよね。普段見えてるだけで見てないものって僕すごいたくさんあるような気がするんですよね。例えば、何でもいいです。チューリップでもいいし、あるいは桜の花でもいいし、秋だからリンドウの花でもいいし、あるいは葉っぱを裏からとか、これデジカメを持った途端にいろんなものに気がつくようになるんですよね。デジカメは僕にとってこう最高の虫眼鏡のような気がします。だってデジカメってまずその場で見られるじゃないですか。何枚でも撮れます。失敗したら消せばいいから、接写できるカメラを買うとすごくガーデニング、デジカメガーデニングは楽しくなると僕思うんですね。庭に花がないという方もカメラを持って散歩しても面白いかもしれない。今日は50枚撮るまで帰らないぞって言って散歩に出かけるんですよ。絶対見慣れた通勤の道なんかも、新鮮に見えてきますよ。皆さんデジカメを持って散歩のガーデニング、そんなのもいかがでしょう。柳生慎吾の花だより、今回は柳生流デジカメガーデニングのすすめでした。皆さんね、新しい発見や感動がきっとあると思いますよ。デジカメを持って、庭に出ましょう。素敵な時間を皆さん過ごしてくださいね。 お相手は柳生慎吾でした。